校兄弟のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、今日なんとなくフリーな話していいですか。
はい、どうぞ。
私、いや、今年は仕切ろうかなと思って。私普段ゴミ醤油で店番をしてるんですけど、はい、で店番したり、あとはこう電話で注文が来ていろいろ発送したりするんですけど、さっき電話取ったらたまたま友達のお姉ちゃんで、30分ぐらい話し込んじゃったって話なんですけど、なんか味噌を作りたいんですっていう相談で、
ほうほう、
なんで作りたくなったのっていう聞いたら、昔おばあちゃんが作ってて、その味が忘れられなくて、なんか自分がこう子供を持つようになって作りたいって思ったって言ってくれて、
そういい話じゃん。
そう、すごい良くて共有したかったんです。
なるほどね。なんかお味噌はさ、ちっちゃい頃に食べた味がやっぱりその人の一生の記憶になるよね。
うん、すごいですよね、その味の記憶っていうのが。
うん、まあでもほら、お味噌ってさ、やっぱ結構いろんな発酵菌が関与してるから味が複雑じゃない。
はい、
で味が複雑なものをさ、その味蕾、その味を受け取るセンサーが育つ時に食べてると、やっぱそれが強烈にインプットされるよね。
じゃあ小さい時から味噌を食べるって大事なんですね。
いいと思います。
うちだってトーストでも味噌汁だと。
おお、
味噌屋あるあるです。
あ、そうなんだ。
うん、
他の家のもそうだと思ってて、
で
他の家のに泊まり行った時衝撃的だった、逆に。
なるほどね。
トーンスープとか飲むんだ。
とにかく朝ごはんは味噌汁を飲まなきゃ一日が始まらないっていう、なんか教えのもと育ちました。
いや、素晴らしいね。
ゲストお母ちゃんだな。
あ、うちらの、そうですね、いずれ母に登場してもらいたいです。
ちょっと朝のお味噌汁についていろいろ喋ってもらいます。
どんな思いで作ってきたか聞きたいですよね。
はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や質問、発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、koji@ybs.jp です。お待ちしています。
これでメッセージをお便りくれた方には、僕たち発酵兄弟から、ちょっとしたプレゼントをお渡ししたりします。
はい。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
え、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ 0553-323-3343 に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵兄弟のコージートーク。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は発酵食品の活用法。今日はゲストをお呼びしました。甲府市中央甲府グルメ横丁にあります発酵酒場カエルの寄り道の美人おかみ、神永由香さんです。神永さん、こんにちは。
おー、こんにちは。いらっしゃい。
いらっしゃい。
いらっしゃい。
美人じゃなくても、はい、お金は返しません
ので。でもラジオなんで聞いてるだけだとわからないので、
そうだ、皆さん
声が美人、
声で、
そうだ、
声で見てもらいましょう。 上永さんは発酵酒場っていうのをやっていて、うん、そこでいろいろな発酵食品を食べることができるので、うん、今日はなんか発酵食品どうやって食べたら美味しいのとか、
いいね、
こんな食べ方したらいいよっていうのを聞いてみたいなと思うんですけど、
カエルの寄り道ではいろんな発酵メニューあるけれども、そのポリシーというか基本的にこういう風に作ろうって思ってるのあるんですか？
うちは化学調味料は絶対使わないっていうのが一本枠が、うんあって、うん、その中で、まあ、できるだけ多くの人が食べに来れるようなお店にしたいっていうのがコンセプトで、うん、さあベジタリアンの人もいるし、アレルギーの人もいるし、うん、その中ででも美味しくて、うん、満足感はしっかりあるけど多くの人が食べれる食材を使いたいと思った時に、うん、お肉とかお魚使わなくても美味しく深みを出せるのがお味噌とか酒粕とか、そういう発酵食品だったので、うん、発酵食品って面白いなと思って、で発酵に興味はずっとあったんだけど、山梨に来てごみ醤油さん の、うん、あの味噌を食べた時に、うん、うち合わせ味噌、
はい、
っていうのは全く食べたことがなくて、うん、そう九州だったので出身が、うん、その麦味噌でもすごい甘くて、うん、白いお味噌、うんうん、だそういうのが自分たちの知ってるお味噌だったから、うん、お味噌ってすごいいろいろな味があるんだなと思って、
うん、あ、麦さんみたいな味噌だよね、白くて甘い、
うんうん、あ、麦味噌が
昆布とか入ってたりしてた、
うん、
え、味噌に、
味噌に、うん、味噌をつけるときに昆布入れて、
あの九州のやつでしょ、
そうそう、はい、全然味が違って、う
ん
う
ん、で刺した昆布も食べるんだよね、
そう食べる、
うん、まあ、そういうところからね、うん、山梨の、まあ、発酵文化だとだいぶ違ったんじゃない、
全然違って、うん、最初はこんな赤い味噌、うん、嫌だなと思って、
うん、
全然通って半年間手をつけなかった、白味噌タイプしか買わなくて、うん、でもそう、先ほどのお母さんがすごい押してくれて、はい、買ってみたら、うちお菓子作ってるんで、うん、お菓子に入れてみたら、うん、すっごい小麦粉と相性が良くて、
美味しい、スコーンとか、
スコーンとか、
う
ん、なんでマフィンとかクラッカーとか、うん、すごい合うなと思って、うん、やっぱり味噌一つでも全然違うなと思って、うん、興味が湧いていろいろ調べて発酵酒場っていうお店にしたいなと思って、うん、まだいろいろ勉強しなきゃとは思ってるけど、
いやでもほんとカエルの寄り道行って食べても、うん、どれ食べても美味しいし、次の日のお腹の調子がすごくいいので、うんうんうんうん、
単純に発酵が好きっていうのもあるんだけど、そのいろんな人が食べれるように、そのベジタリアンでも、うん、その化学調味料なしでもっていうのが結果的に発酵だったっていうのはなんか説得力あっていいね、
うんうんうん、
結構漬物いっぱいある印象なんですけど、どうですか？
つけるのは好きです、うん、なんか野菜が定期的に取ってる農家さんから週に1回しか届かないから、新鮮なうちにつけた方がその素材が美味しいなと思って、割と漬物は多く、味噌かす漬けとか味噌漬け、塩麹漬けとか、
あとぬか床とかは、
ぬか床もやってる、
なんかこうお酒によく合うあの漬物ってどんなものがある
何でもつければ合いますよねと思っちゃうんだけど、
あでもすごい嬉しそうな顔して言うね
それがいいことだね、いいとこだ
ね、うん、何でも合わない、うん、合うかな、何でも、でも今は菊芋の味噌かす漬けがすごい美味しいと思う、
あ美味しそうね、
味噌かす漬けって味噌と、
うん、酒かすを
大体同じぐらいの
私は7味噌7、
うん、
酒かす3ぐらいの割合でつけてる、
あなるほどね、あそれぐらいでやるとあの酒粕のちょっとえぐみみたいなのがなくなっていい ね、うん、
あなるほどね、でもすっごいお酒飲めない人は酔っ払うみたい、
あ酒粕、
そうなんだ、
あ加熱してないからちょっとアルコールが残ってるから、
ね、なるべく加熱したくなくて、
うん、
だ塩麹とかも加熱はしないようにしてるし、うん、で酔っ払うっていう人は酒粕でも酔っ払っちゃう、
いつも定番になってるというか、うん、まああのこのカエルの寄り道で名物みたいになってるものってあります？
何？ピザ？
あーカレー？
何？
シイタケ？
何だろう、
何だろう、
でもなんかすごいシンプルなものが結構美味しくて、シイタケのステーキっていうのがあるんですけど、シイタケってこんなに美味しいんだっていうのは、うんうん、カエルの寄り道に行った時に思ったので、やっぱ食材の生かし方がすごく上手だなっていう印象は、
シイタケもなんか発酵関係ある？
椎茸は醤油麹、
うんうん、
麦麹で作った醤油麹で、 あの炒めてる、炒めてるっていうか最後に、
うん、
そう、なんか食欲そそるんだよね、香りとか、
うんうん、香ばしくて、
あとそう思ったら、あの日本酒のこう結構飲ませ方っていうか、うん、温度もちゃんと缶とかつけたりとか、
うん、
あとこれと食べ合わせとかがすごく、うん、あのちゃんとこう明確になってるから、うん、行くと面白いですね、うん、これとこれ合わせるといいとか、
うん、やっぱりこう和食の面白さってさ、その素材と調味料の組み合わせを見極めたりとかさ、うん、その季節を見極めたりとかっていう、うん、だから手間かけて作るっていう技術もあるけど、一つは見抜くっていうね、タイミングとシチュエーションを見抜くっていう、この目利き力みたいなところでぐっと美味しくなるよね、
うんうん、じゃあ目利き師ってことですね、美人おかみは。
美人おかみ、うん、美人おかみお酒好きですか？
すごい好きですね。
あ、やっぱ好きだから美味しいんだね、
う
ん、これね。
あとお店に実際行ってやっぱ美人かどうか確かめて、
うん、
美人じゃなくても欲しいです。うん、何もサービスない。
発酵兄弟の男夫人は美人と認めてるけどね。
うん、ああ、じゃあ発酵界の認めた美人。
うん、おかみ。
すごい、はい、すごい狭い世界。はい、
いや、
すごいもう
広い
世界で。
奥じゃ聞かない
よ、ね。はい、うん、そうだ。じゃあなんか最後にこれ来たら食べてほしいなっていう一品を紹介してもらえたらいいかなと思うんですけど。
いっぱい食べてほしいんだけど。うん、でも割と私料理が多分そんなに上手じゃない方だと思うから、
いやいや、
じゃあそれなんだろう、発酵調味料ってすごい使い方によっては日持ちもするし、うん、手抜きもできるし、
うん、
すごい、
うん、
だから私がすごいどっかで研究してきてとか、
うん、
プロでも修行して何年も修行してますとかじゃなくても、うん、割とそこそこ美味しくなってるなって思ってもらいたくて、それをベースに自分がじゃあこれにお味噌入れてみようとか、
うん、
なんだろう、こういうのもうつけるだけなら私も作ってみようとか、
うんうん、
そういうきっかけ作りをしてほしいなと思うし、うん、うちに来たら大体レシピは教えます、う
んうん、すごい。
じゃあおすすめいっぱい食べてください、
う
ん、
そう、食べてください、
食べてください、うん、神永さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄
弟のコージートーク、発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。はい、今日なんか美味しそうな話聞けたので今ちょっとお腹空いてきちゃいました、
うんうん、お腹空いた。
なんかお店始めた、ね、コンセプトとか聞いてよかった、
うんうんうん、
ぜひ皆さんもね、あの寄ってみて、
はい、うん、ぜひ発酵酒場カエルの寄り道です、寄り道してください、
はい、うん、ホームページで写真上げときますので、おかみの美人っぷりをチェックしてください。
はい、
うん、逆に顔隠しとくと、
うん、隠しましょう、
うん、いややめろ、そういう意味は
そうか、はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行けます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。うちの数だけ。